い、続きましてのサークルさんはとうとう来ましたね。このイベントの要と言ってもいいぐらいのこちら。
はい、サークルじゃないよ。
お、サークルじゃない。何ですか。
企業。
企業。
お、来た。何ですか。
アンドローの深澤です。
はい、よろしくお願いいたします。アンドローさん、ちょっと、はい、見た目が若干チンピラなんですけど。
どういうことですか。
さっきもですね、変に絡まれまして、急になんか収録するからっつって、そちらのワンドロー用のね、収録もしましたけど。しかもなんかもみさんの顔がどうのこうのとか言って。
可愛い。
可愛いって何なんだよ。どういうリアクションすればいいんですか。気持ちがブレるから。いや、じゃあそういう話をしたいんじゃないの。というか、ワンドローさんといえばですね、はい、まあ、ゲームマーケットでも私ね、はい、インタビューさせていただいて、まあ、草薙さんにはもう本当に特にお世話になってますけど、先ほど草薙さんは、はい、私もみのことを嫌いっていう情報。
そうですね、めっちゃ怒ってます。
なんでよ、何に怒ってるか教えてください。
あれだ、三国の人ね。
はい。
リトルフューチャーさん。
はい、リトルフューチャーさん。
じゃあ好きなゲームが、はい、なんだっけな、欲張りだって言ったの、はいはい、欲張りキングダムって言ったら、もみ、はい、さんのリアクションが、マジでだったんですよ。
いや、それはね、そこはね、打ち合わせもいいよ、なんだ、やめろやめろ、なんかリアルな言い訳みたいになるからいいよ、いろいろありますよ。もちろん打ち合わせをした挙句に撮ってるわけですから、いろいろあるわけですけどね。まあ、そんな木更津さん許してね。
なるほど、うん、打ち合わせがあるんですね。
もちろんあります。
台本通りなんですね。
今だ、まあ、台本もまあ
もっと悪いわ。
なんでよ。ワンドロートークもあるでしょうよ。
ワンドロートークに台本があるかってことですか。はい、あるわけない
マジかよ。ざっくり通りで、通りでざっくりだな。
悪口しか言わないです。
怖い話ですよ。まあそんな ね、まあ、リスナーの方はワンドロートークなんかもね、聞かれている方も多くいらっしゃるかもしれませんが、はい、ワンドローといえばですね、名作を多く手掛けていらっしゃいますし、私もね、購入いくつかさせてもらってますけど、今回の新作、
はい、
何ですか。
ビレッジオブファミリア。
ビレッジオブファミリア、はい、素晴らしい。
はい、ありがとうございます。
私ね、予約してますよ、もう。
ありがとうございます。
うん、
ありがとうございます。
これはどんなゲームですか。
はい、ですね、まあ、ドラフトゲームって言っちゃえば早いんですけども、
はいはいはい、
ただのドラフトゲームではございません。
お、
はい、皆さん世界の七不思議知ってますよね。
はい、わかりますね。
説明します。
あ、セブンワンダーですか。
はい、
はい、まあ、セブンワンダーで言うと、まあ、わかりやすく言うと、まあ、ドイツ年間エキスパート大賞生み出した作品ですよ。
お、
ね、まあ、そのために生まれたようなものですけど、
はい、
あのドラフトしていってカード自体の種類がすごく多いし、覚えることも最初多いんだけど、ゲームはすぐ終わる。しかも軽く遊べるのにもう一回やりたくなるっていう深みをちゃんと用意されてるのが、まあ、セブンワンダー、世界の七不思議ですよね。それと何が違うんですか。
素晴らしい。
いやいや、誰が司会なんだよ。誰が司会なんだよ。
その通りです。大体一緒です。
大体一緒、はい、大体一緒なの。
楽しみ方も大体一緒、ただ一点違います。全然違います。
何ですか。
ドラフトをですね、リアルタイムでやっていただ
く。おお、これね、動画で見ましたよ。
見ました。
はい、本当にリアルタイムわーってやります
よ、ね、そうです。
あれは何なんですか。
あれはですね、うん、もうはっきり言って、うん、プレイアビリティの向上、
あ、
まさかって思うかもしれないですけど、
うん、
他の人待たなくていいんです。そこだけです。で、早い者勝ちのゲームじゃありません。
ほら、
自分が取りたいカードを自分のタイミングで取っていく、
ほうほうほうほうほうほう、
というゲームです。
結構そうなると殺伐としたりっていうのはないんですか。
殺伐、
はい、だってね、もう、はい、まあ、うん、そうだな、まあ、そういったゲームもなくはないじゃないですか。こう早い者勝ち、ドラフトじゃないですけど、カードをバッて取っていくゲームとか回ったりしますけど、結構けんけんごごというか、うわー、もう取られたみたいになるじゃないですか。
取られた、うん、なりませんよ。皆さんだって自分の手札しか見えません
も
ん。
あ、そっかそっか、あくまでもドラフトというシステムに乗っかってリアルタイムだから、
他の人を待たずにカードをピックして次に回す、で、回ってきたカードをもらってきて次に回す、どんどんどんどん回すんですよね。そうするとどうなります。
え、溜まっていきますね。
はい、溜まっていきます。そうすると溜まったやつを次の人は一気に取れると。
あー、わかりやすい。
選択肢が増えると
、ね、そうですね、そういうことか。これって
他の人に早くやってもらうことにもメリットがある、
うん、ほうほうほう、
次のパックがいっぱいあります。
欲しいカードを取ろうと思ったらやっぱ素早く取りたいけど、次の人のチャンスにもなってしまうかもしれない。
ちょっと待ったらいっぱい来るとかね。
これは斬新ですね。なるほど、
やったらわかる。
うん、これは、まあ、そうなんですよ。私ね、このゲーム最初予約するのは最初悩んだんですよ。動画が出るまでは正直まあいいかなって思ってたとか正直ありました。うん、もちろんキャッチーな見た目だし、うん、いいんですけど、お値段もまあそれなりしてしまうのと、はいはい、 どうしても大きいんで、なかなかこれを買ったら他の諦めなきゃいけないかなとかいろいろ考えたんですよ。ところが動画見たらめっちゃ楽しそうじゃないですか。こんな体験そらしてみたいと思っちゃいますよ。うまいことできてますよね。 ねってね、謙遜しないのね。
謙遜したら宣伝なんねえじゃねえかよ。
すげえちぎらかったぜ。ワンドロ怖えぜ。いや、ありがたいです。はい、まあ、こんなキャラが立った方ですが、はい、まあ、ゲーム性としてはそこが根幹な部分ですね。で、遊び応えとしてなんですけど、時間でいうと30分から60分ってなってますが、結構振れ幅ありますね。
ありますね。
これはなんでですか。
まあ、要は悩んだ人がね、悩んだ時間がなければ遅くなるっていう、それだけのことで。
じゃ、兆候もあり得る。
兆候はあり得ます。
ほうほうほうほう、
はい、ただもう、まあ、5枚程度の中からどれ選ぶかの兆候なんで。
そうですね。
そんなに伸びすぎもしないですけども、
うん、程よい感じはしますね。で、4人までで遊べるっていうのは、はい、やっぱある程度絞ったんですか。このドラフトで考えると、うん、あのもっと人数があっても賑やかになりそうな感じはありますけど、はいはい、あえてやっぱシステムのために絞った感はあるんですか。
はい、よくぞ聞いてくださいました。
はい、
このカードがですね、はい、96枚、
96枚、
はい、
うん、
で4枚ずつ皆さんが、建物として建てていく、
はい、
減り具合っていうのがありまして、はい、最終ラウンド、うん、ドラフトする枚数っていうのから逆算しての96枚、4人、
はいはいはいはい、
でこれあの人数増やそうと思ったら、うん、カードの枚数構成が全部ガラッと変わりますので、
はい、
そこ大事。ゲームデザイナーは数字に強くなります
。そうですね。あそこやっぱワンドローさんは強いですよね。経験がもう団地じゃないですか。なんでこんなチャラいの。
こんなしのセリフだよ。
ありがとうございます。まあ、こんなねしっかりした話してるのに。いやでもよりね私の中でワクワク度が上がりましたね。
楽しいですよ。
ね、そして目の前に今あるコンポーネント広げてくれてるんですけど、はい、まあしっかりしたコンポーネントがこれすごいですね。豊富。これなんですか。
これ個人ボードですね。
プレイヤーの一人ずつのボード、
はいはい、ここにカードとか、はい、自分のチップとか置きます。
またチップも凝ってるし、
ビスケット
も、ね、ビスケットのか、あ、これイラストは誰が描かれたんでしたっけ。
はい、はい、イラストアートワークは今回も、
はい、
炭酸アンビシーロ。
Yeah.
Yeah. パッケージデザインが、
はい、
我が愛しのフーさん。
お
ー、フーさん知ってますか。
いや、お会いしたことはないです。
お会いしたことは多分ないですね、はい、あのペンギンパーティーの新版、あれのイラストを最近で描かれたので、これ知ってます。これパッケージのこれ、
あ、その黒猫ですか。
黒猫、はいはい、黒猫ローラシリーズっていうのがありまして、はい、それもグーさん
です。おお、
で引き続きグーさん。
そっか、そうだ、書いてました確かに、ね、公式サイトの方にも。そういうことなんですね。もうこの見た目がまたねずるいですよ。これ他のサーフさんも言っちゃってますけど、ね、これは特にそう。毎度です。これはねもう常習犯です。ワンドローさんはなんでこんな切り詰めてね、イラストも綺麗に仕上げてくるしね、ゲームもねコンポーネントもちゃんとしてるし ね本当に悔やまれるチャラい人が来ることだけが。
なんで。
じゃあその上で、はい、まあ、売りの部分は分かりました、はい、じゃあ、はい、ターゲットどういった人に遊んでもらいたいみたいなのありますか。
はい、全員ですね。老若男女。
あ、もうジジイもババ
も。あ、もうジジイもババも。ガキも女も。
言い方だよ、言い方だよ、怖えよ。
いやいや、できるできる、簡単ですよ。
アイコン化されてるからカードなんかも見やすいですね。そう
そうそう、あるですね。
すごい、ま
あ、ある意味ワンドローらしからあるポイントなんですけど、うんうん、カードテキストないんですよ。
テキストない、
全部アイコンで、ちょっと英語はありますけど、
はい、
このくらいの英語は今時のね6歳でも読めます、
うん、もう全然あれですね、1行の英語なんで、これはまあな、合ってないようなもんですから、
はいはい、
あ、じゃあ本当に冗談じゃなく老若男女いけますね。
いけますよ、
はあ、多分。でゲーム界でじゃあ広げるとして、
はいはいはい、
例えば初心者ぜひやってほしいとか、
はい、
ゲームすごいやり込んでる人やってほしいって、そういうのはあります？
うん、どっちかっていうと、
はい、
まあ七不思議分かってる人の方が最初はやりやすいと思うんですけども。
確かに確かに確かに、
うん、まあ、初心者に関 ても、うん、インストの長さに耐えられる人だったら軽系をガンガン回したい人には正直おすすめはしないです。
そっかそっか、ドラフトするからにはカードの効果とかもある程度把握していないといけないから、言ってもやっぱインストにはちょっとだけ時間かかる。
もちろん全部説明すると結構かかりますよ。なんで、はい、あの皆さん買ってちゃんと押してマニュアル読んでください。
なるほど、その手だ。
あ、ね、正直インストするより早いですこの場合。マニュアル読めば10分、インスト聞いてたら30分かかると思ってください。
それありますね。もうボードゲーマー全員がそうあればね、もうハッピーな世界になりますけどね。まあそこのね、まあ、ぶっちゃけドラフトゲーはどれにしてもそうなっちゃうんで、そこはまあ覚悟してもらった上で、大事なのはだからプレイアビリティとリプレイ性だと思うんですよ。要は1回しか遊ばなかったら、せっかく長い時間聞いたのに無駄になっちゃうじゃないですか、
はいはい、
ところがこのゲームは早ければ30分で終わるゲームが何度も遊べるだけ深みがあるわけですよね。
あります。
お、なんすか、笑ってますね。
いいね。誘導がいいね。ですね、陣取りの要素があるんですね。中央に六角形のマップがあるんですけども、これ6枚のタイルでできてまして、
バラバラ、
いわゆるモジュラーボード、これを繰り返ることによって、ですね、6の会場、まで行かないか、ちょっと分かんないか、組み合わせでね、
これあれですね、ディスタウファーでもあるこう順番が入れ替わることでまたゲームの考えるところが変わってくる、
ありますね。これいうマップ、
裏面ありますよ、
はい、裏面、ハードモードの裏面もあります。
は
い、なのでまあ、ここはですね、飽きずに遊べると。
出たよ、もうこのかゆいところにも手が届いている。
さらに、
おお、まだある、
さらに、
お、なんすか。もう大丈夫、咳き込んでますけど。
まあちょっとですね、課題タイルっていう、あのゲーム中目指すべきあの目標、
はい、
みたいのあるんですけど、これがまあ5枚あって、
はいはい、
ワンゲームに1枚しか使わないんで、
うん、
まあ、最低5回は遊べるしっていう。
へー、
実現性は正直高いと思います。
おお、
もう今日もね、体験会であの自分入って、
はい、
まあ、遊びたいんで入って
すごい
回くらい回したいんですけど、
はい、
まあ毎回楽しいよ。
あ、でも作り手がね、その実際に入って楽しめるって素晴らしいですね。
飽きません。
あとこれお世辞でね、やっぱ言えますよ、言っても面白そうですねって、は
い、そうですよね。
でもこれはね、もう悔しいけどね、本当に面白そう
って言うよね、いつも。
いやいや、これマジでレベルで分けたいぐらいだけど、こんなね、いや本当バンドさんずるいよ、他のサークルに失礼だよ、むしろ。いやさすがですね。いや、これは確かに何度も遊びたくなりますよ、
何回でも行けます、
安心できます。で、見た目もね、あの別にごつくないんで、その分子供でも入りやすいですから、楽しめると思いますが、まあそんな感じで長くちょっと喋りすぎちゃったんで、まあ、もうそろそろ終わりに行こうかなと思うんですけど、
はいはい、
寂しいな思ってねえだろ。ほんで出店するわけですけど、個数何個持っていきます？正直
個数、少なめです。というのも、もう箱がでかいんで、
搬
入がちょっと大変なんですよね。
あら、残念ですね。
残念、
は
あ、あのいつもより少ないと思ってください。
いつもより少ないってことは数は言えない。
わかんない、300は約束できるけど、
300でもワンドローさんだと一瞬の可能性あるっすよ。ちなみに300っていうのは予約を抜いて300、
込みですね、
込みで、あ、これは厳しい、
込み込みで
予約の具合、まあ個数は言わなくていいんですけど、結構いい感じですか？
あ、ぼちぼちです。
あ、そうなんですか、意外ですね。
だからそのやっぱり値段がね、4000円で
いっちゃいますからね、
はい、これを買うと他のが買えないって躊躇する方結構いるんで、
まあ、
さんもそうでしょ、
まあ、最初はそれでやっぱり二の足踏みましたね、
ただね、ちょっとその会場回ってみてお金余ったから買おうと思ってももしかしたらないから、はい、あの予約しといて。
そうですね、これは本当に予約しといた方がいいと思いますね。
で、会場特典もつくから、
はい、そっか、
価格が一応4000円っていうのは、もちろん安くしてます、
はい、
ショップで買うともうちょっと上がるので、
そうですね、
うんうんうん、ここは思い切ってください。
そう、買うなら今、うん、この時、
そうそうそう、
あ、それはそう、
お願いします。
ぜひぜひ、まあお願いしなくてもね、ホラボドでこんなこと言わなくても、正直ね、飛ぶように売れるわけですよ、こんなラジオで言わなくても。
違う違う、ゲームだから、
はい、
ゲームって楽しいものだから、
楽しいですね、
楽しい人が作ってる方がいいでしょ
う。あ、そういう意味ではワンドローさんほど楽しい人いないよ。あ、でもあさとさんもだいぶですけどね。
あさと先生も仲間だ。
そう、
一緒のファミリーだ。楽しい人たちがね、みんなで作ってるやつ、
いいですね、そういうのいいですそういうのがにじみ出て、願わくば本人に会いたくなかっただけで、まあ、そんな感じで、まあ、失礼な言葉を浴びせつつ、
いやいやいや、
まあ、
気持ちがいい
です、ね、ありがとうございますってな感じですが、ブースの番号、
はい、
はい、
ブースの番号
ナンバー
覚えてねえ。
嘘、でも A ですよね。
A の、
はい、
10と9か
ダメだ
マジか、そうか、覚えてない
し、はい、いつもね、はい、出されてますから、
ゲームマーケット大賞発表コーナーの正面です、う
ん、はい、すげえ覚え方だな。
正面
正面、了解です。発表あるまではもう探しきれないですね見つかんないですね、まあ、多分人だかりがね常にできてるところですよ、はい、A の中で。
そうです、 A って、うん、あの島なんですよ、
はいはい、
壁じゃない方、
はいはいはい、
あのアークライトのブースとかがある塊の中なんで、はい、
おお、なるほど、まあ、まあ、多分見たら分かりますね、
はい、
まあ、大丈夫です。こちらのねホラボードのね、はい、まあ、ブログの方にも載せておきますので、それを見ていただいて、はい、では最後にゲームマーケットへの意気込み、ありますか。
あんまりね、
はい、
熱整理大変なんでね、
うん、
ばらけてきてください。
どっちだよ急ぎ来なきゃダメなんじゃないの
予約したら1時までだから。
あ、分かった。じゃあ理想はもうみんな予約してくれってこと
で、全予約して1時までの間でゆっくり来てくれ
そんなバカだ
大変なんだよ。
分かりますよ、人気の特に企業さんですから、それはもう大変だと思いますね。いや、もう頑張ってください。私常に応援してますから。木更木さんが私のこと嫌いだろうが私は一方的に応援してるんで、もちろん今回も買わせていただくのは、あのよしみとかお世話になってるとか以前にもうゲーム、ね、ー動画も見ての上で買うのを決断してるんで、楽しみにしてます。
嬉、はい、しいです、
はい、また今度ぜひ一緒に飲みに行きましょう、はい、木更木さんもよろしくお願いします、はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きましてのサークルさんはこちら。
はい、コメットと言います。
コメット、お願いします。はい、お名前は。
はい、佐山と申します。
佐山さん、もうあの、はい、今首からかけてる名札がぐるぐるに巻かれて自分の首締めかけてますけど
はい、
はい、よろしくお願いいたします。正直初めましてです。
初めましてですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
出店は初めてではない。
出店は3回目に。
3回目、あ、はい、じゃあもうなかなかの経験者ですね。
ボードゲームマーケットの、
はい、
ゲームマーケットの会場で、はい、海賊みたいな格好してる人がいたら私です。
見たことあるわなんだあの人かよ。
あの人です。はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、
今回出される新作はありますか。
はい、新作は爆弾宝箱っていうのが新作です。
爆弾宝箱、
はい、
おお、またこれも海賊の絵ですね。
はい、はい、どちらかというと海賊の格好をしてる人なのに、うん、海賊のゲームを売ってなかったので海賊のゲーム。
あ、そうなんだこれまで売ってなかったけど今回こそ、
はい、コスチュームに合わせてあのゲームを作るという斬新
すげえ斬新すぎますね。逆になんかねエポックメイキング的な、はい、こちらどういったゲームですか。
はい、ブラフゲームです。嘘つきのゲーム。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うまく嘘を見抜いてお宝を集めるというゲームになってます。
はい、ちょっと開けてみましょう。
はい、
よいしょよいしょ。ほい、お、カードがまた大量に入ってますね。
マニュアルと、
はい、マニュアルも入って
コインが入ってます。
あら、コインも入ってる。
コイン入ってます。
何これ、1枚のコイン、
はい、1枚コインが入ってます。
なんかこのなんだろう、懐かしい5円チョコみたいな、すごい金ピカの。あ、しかもちゃんとしっかりしてますねこれ。
はい、これがコンポーネントですね。
え、これどっかで購入したんですか。
これは某運転さんで、
はい、
はい、海賊コインって入れたら出てきました。
へー、綺麗ですね。あ、でもいいですね、このエッセンスは好きですよ。
はい、
でこちらのゲームはどういったゲームですか。はい、
海賊たちがですね、
うん、
友好の印にこう宝物を送り合うんですが、あの中にですね、あのうっかりなのかわざとなのか分かんないんですけど、爆弾を送ってしまう人がいるので、爆弾をうまく避けつつこうお宝を集めると。
なるほど、
そういう感じのゲームになってます。
フレーバーからゲーム性に直でつながってますね。分かりやすいですね。
はい、
遊び方としては結構あれですね、10分から20分って書いてあるんで、結構さっくり遊べる。
さっくりいけます、
はい。じゃあこのゲームの、まあ、ぶっちゃけ売りなんていうか、こういやフラップゲームだっていろいろあるじゃないですか。その中でこのゲームだからこそと言える部分はどこですかね。
あの実はこのゲームは、うん、あの元ネタがあって、
はい、
ゴキブリポーカー、
はいはいはい、有名な。
ただゴキブリポーカーっていうのは負けを決めるゲームじゃないですか、
うん、そうですね。
負ける人一人決めるゲームなので、はい、あの一人が負け始めるとこう集中砲火を浴びるという、
あ、ありますね、
いうことになりがちなので、うん、これはあの勝ちを決める、
あ、なるほどなるほど、
勝つ人が一人決まるゴキブリポーカーっていう、うん、そういう、
めちゃくちゃ分かりやすい、めっちゃ、はい、ダイレクトな宣伝ですね素晴らしい、はい、ゲーム性としてはかなり、はい、あ、ってことはなんかこうセット的なものを作られちゃうと負けるんですか。
ですね、30点ポイント集めたら勝ちと。
はい、
あのカードに数字があるので、
はい、
の1点から10点までのお宝を集めていって30点自分が手に入れれば勝つ、
はい、
ただし爆弾のカードもあるので、
もう
爆弾受け取ってしまうと、あの爆発してしまう。
爆発、
はい、3枚爆弾受け取ってしまったら、ゲームオーバーになってしまう。
え、抜けちゃうってこと
ですか。はい、ゲームから脱落します。
なるほどね、まあ、簡単に短い時間で遊べるから抜けもねいいですよね、
はい、
うんうんうん、
結構その爆弾かそうじゃないのか、うん、宝物なのかっていうところをこう駆け引きで、う
ん、ここで気になるのはバランスなんですけど、はい、まあ抜ける結構抜ける感じですか、それともまあたまに抜けちゃうぐらいなんですか。
たまに抜けちゃう感じですね。あの爆弾が3枚で脱落なんですけど、
はいはい、
もう一つのルールで9枚爆弾が揃ったら場に出たらもう終わりっていうルールがあるので、
なるほどね、ゴキブリポーカーでもありますよね、はい、全種類が揃ったらみたいなのもありますよね、
まあ、あのなので人数が多いと、
うん、
あの誰も爆発しないで終わることもある、
あ
そういう感じ、まあ、ゲームがだれないように、
うまく考えましたね、
はい、
ほうほうほうほう。ってことはゲーム性としては結構簡単に、パーティーとか、まあなんかね、エンジョイな方々が広げるのに使いやすい。
そうですね、私たちのゲーム前も一作品出したんですけど、
はい、
結構ゲームやり慣れてない人も遊べるっていうコンセプトでやっているので、
それも大事ですね、
はい、これはもう、結構小学生ぐらいでも遊べる。
そう、小学生がねブラフゲームってねハマるんですよね。で嫌な大人になるんですよあなたのことですよでね、ブラフゲーム好きな人ってね偏ってくんですよね。で私もね好きなんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ、正体陰徳だったりブラフってね、ついついやっぱ人間の本質のところをダイレクトに刺激するじゃないですか。
そうですね、
っていう意味では遊びより遊びやすい、親近感もあるし、かつまあこの快速のフレーバーがお子さんでも入りやすいんですね。
そうですね、
素晴らしい、
はい、
で言うとじゃあターゲットとしてはそういったところがメインになる。
あのまあ、小さいお子さんがいるご家庭ですとか、
はいはいはい、
まあ、ただ実は結構戦略性とかもあるので、ゲーマーの人にもあの遊んでもらえる。
戦略性でいうとカードの配分とかそういうところですか。
は
い、
あの一番のポイントはですね、この 1,2,3 のカードなんですけど、
はい、
1,2,3 のカードですねつなげると、あの
あ
なんと失われていた宝船が出来上がる
という。うわ、すごい、金色の宝船が生まれますね、はい、
生まれるんですよ。でこれを揃えるとこの3枚だけで16点になるんですけど、はい、はい、
ああ
プラス10点のボーナスが入って、
はいはいはい、はい、書いてますね、
はい、なんで
なるほどね、
あの1と2揃ってる人に3をわざと送るとか、結構その辺の自分にとってはいらないカードだけど相手にとっては重要なカードっていうところができてきたりして、
なるほど、ひとひねりありますね。
駆け引きがさらにこう面白かった
です。いいですね、思考がそれによってちょっと絞られていた結果爆弾もより入れやすいし、はははは、ありがとうございます。これちょっと気になりますね。いくらなんですか。
これ1300円です。
安っ
頑張りました
。安い、
はい、
あブラフゲーで1300円、美味しいな。
これはちょっと頑張って、
これはいいですね、はい、しかもカードも大量ですね、
うん、そうですね、
豊富で、でまあ見た目もね、あのドクロとか使ってますけど、いやらしい感じで使ってないんで、
ちょっと可愛らしい感じですね。
ザゲームとかね、あれゲーム性の割に結構が強いじゃないですか、見た目の。けどこれだと可愛らしいから、女性ともブラフゲームで一緒に遊びやすい。
そうですよね、
いいですよね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ当日の出店する個数、
はい、
いくつ持っていきますか。
100持ってきます。
100
です。
おお、100個、
はい、
これは売れるな。
ただちょっと予約とかもあるので、
はい、
80ぐらいかな、もう予約が20個ぐらい入ってるんですよ。
おお、素晴らしい、はい、いいですね、まあ、今後も多分伸びていくかもしれませんけど、
ありがとうございます、
はい、ではブースナンバーを教えてください。
はい、ブースは、H05 です。
H の05、
はい、
はい、私有代はありますか。
私有代あります。
おお、これぜひ私有してもらいたいですね。
そうですね、もう簡単に終わるので、あのインスト、あの説明込みでももう15分ぐらいでパパッとできるので。
あ、好きですよそういう使いやすいゲーム、ありがとうございます、
はい、
みたいな感じで最後意気込みを、
はい、
はい、
今年もというか今回も、はい、あの海賊の格好してますので。
マジかよ、
はい、海賊の人を見たら、
はい、あ
こいつだなと思ってくれればいいとかなと思います。ぜひ声かけてください。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、続きましてのサークルさんはこちら、
はい、マドリアのマドリアと申します。
お、マドリアさんのお名前は。
高海と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうすでに目の前に広げられているカードとボックスがあるんですけど、これなんか見たことあるな、これ何ですか。
今回出させてもらうのはロストゲームマ、はい、
ロストゲームマ、なんかロストホニャララ聞いたことありますけど、これ何ですか、どういったゲームですか。
これはあのロストレワンドローさんがロストレガシーライセンスというので、
はいはい、
ロストレガシーのシステムとか、あの、うん、カードのデザインとかをお貸ししていただけるという、
はい、ありますね、
ことがありまして、うん、お借りしました。
今回お借りして作ったゲーム、じゃあゲーム性としてはロストレガシーに合わせてあるんですね。
システムは合わせてあるんですが、
はい、
カードの枚数がそもそもロストレガシー16枚なんですけど、
はいはい、
このゲーム25枚あるので、なんかいきなり違います。
確かに、それはもうこのゲーム性を詰めていく際に25枚にしたわけですね。
そうですね。
おで、このまあゲームカードを見ると効果とか能力ですよね、まあ、いろいろ書かれてますけど、ここら辺はなんかこう独自性の部分でいうとどういったものなんですかね。
そもそも、
はい、
ロストレガシーシリーズは、
うんうん、
遺跡にあるカードを、
はいはいはい、
遺跡とかにある失われた遺産がどこにあるかを、
うん、
手札とか遺跡とかをで探すゲームでしたけど、
はいはい、
このゲームは、
うん、
このカードを使って遺跡の道を作っていく、もう遺跡ダンジョンのように作っていって、それでゲームは失われた遺産、ゲームはラテン語で宝玉という意味なんで、
はい、
ゲームマーケットじゃなくてゲームマです、
はい、
を探しに行くという感じになってます。
なるほど、じゃあシステムもだいぶ変わってきてますね。
そうですね、まあ、ロストレガシーライセンス借りてるのでロストレガシーと一緒です。
一緒だけど
カードを引いてカードを出すということは同じなんですけれども、
はい、
やることがちょっと違うという感じです
ね。ほうほうほうほう、遊び応えとしてはまた違った印象になりそうですけど、
まあ、
なんか売りとして考えた時に、まあ、ぶっちゃけロストレガシー持ってるから僕いらないよっていう人も中にいるかもしれないじゃないですか。そういう人に対してなんかアプローチするとすれば どこですかね。
そうですね、
うん、
ロストレガシーは遺産のどこかを探す、うん、一つだけ探すってゲームだったんですけど、
はいはいはい、
これはもう遺跡そのものを作るゲームなので、
あーそうかそうか、はいはい、もう
ダンジョンメーカーです、どちらかというと。
そうですね、ダンジョンメーカー、なるほど、わかりやすい。そうですね、はあはあ、これカード25枚ありますけど、ゲーム最後的にはもうすごいでかいダンジョンが出来上がっていく。
5×5 のダンジョンが必ず出来上がります。
はあ、 これどうしたら勝ちになるんですか？
ダンジョンにスタート地点を配置するんですけれど、
はい、
スタート地点から道なりに沿って、カードに道が書いてあるんですけど、道なりに沿っていって、
はい、
ゲームマのあるカードにたどり着けばいいんですが、
はい、攻撃と書いてゲームマ、
あるんですが、行き止まりのカードがあって、当然これ行き止まりのカードがあって、ここにたどり着いちゃったらアウトだったりとか、はいはい、道が曲がってて、ダンジョンの外に出ちゃう、それでもアウトです。
あら、
うまく道作って、うまく砲撃までの道を作って、
はい、
行きつつ砲撃の位置を推理しなきゃいけないという感じになってますね。
はあ、なるほど。そういった、まあ、ちょっとゲームの方向としては2つあるわけですね。
そうです
ね。ダンジョン作りながら目的を探すと。はあ、はいはい、これって、まあ、あまりこういうことを言うと怒られるかもしれないですけど、お邪魔者っていうゲームがあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
あそこら辺のシステムをちょっとこう踏襲してる感じを見受けたんですが、そことの違いみたいなのってどこなんですか？
ですね、
はい、
山物と違うとすれば、はい、まあ、カードに特殊効果があって、
はいはい
はいはい、いろいろあるとか、うん、一部のカードを裏向きで出さなきゃいけないんですね。この行き止まりのカードとかももう裏向きで出して、
はいはい、
じゃあここにスタート地点の隣にいきなり行き止まりがあるから、
はい、
じゃあここは危ないから避けていかなきゃいけないとか、そういうのも一応戦略駆け引きみたいな感じである。
じゃあお邪魔物で慣れてる人でも、まあ、こちらでまた新しい感覚味わえます、
ね。まあ、でもお邪魔者ではないかな。
あ、
まあ、それを言うとロフトレガシーでもないと。
ただ、まあ、ですね、まあ、今ボックス目の前ありますけど、使ってるこうイラストなんかも、まあ、ゲームマのキャラクターがモチーフになってたりするんで、
はいはい、
ちょっとパロってるって意味でも結構面白いんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、ゲームマがラテン語、本曲が、ゲームマというので、ちょっと見てこれタイトルに使いたいなと思って、
ね、いいですね。
この機械でしかもう作れないある意味一発ネタみたいな感じ。
いや、いいと思いますよ。そういったものも全然ね、やっぱゲームまであればいろいろ展開されてるサークルさんもねいますからね。とはいえですね、まあ、このターゲットの部分の話になっていくんですけど、どういった方に遊んでもらいたいっていうのはありますか？
いろんな人に遊んでもらいたいですかね。
そう、
どちらかというと結構簡単なゲームなので、
はい、
ロスレガシーを使っているところもあるため、
うん、
やることは非常に簡単なんです。もうカード引いて出すだけ、
はいはいはいはい、
カード引いて出すだけなんで、ボードゲーム初心者とかにおすすめかもしれないですね。
うん、
ボードゲーム初心者だけど、なんかカードを使うだけのゲームはあんまりちょっとあれかなみたいな。
あ、そうですね、
これはどんどんダンジョンができていくので、変な形のダンジョンができていくので、ちょっとそれは面白い、うん、
見た目も面白いですよね。お、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではですね、当日持っていく個数、出店する、まあ、個数はいくらほど持っていきますか？
あんまり持っていかないんで、
はい、
一応ちょっと30から40ぐらい
予定。ほら、結構低いめ
です、ね、です。
うん、
まあ、ちょっといろいろ過去の実績から。
ああ、そうなんですか。あらあら、
今ね、出てるサークルさんみんな多いです
し、ね、まあ多いですね、なかなか。そうなんですけど、あ、じゃあお値段としてはおいくらなんですか？
1300円予定です。
予定、
はい、
まだ当日ちょっとまだわからない。
ちょっと下がるかもしれないし上がるかもしれない。まだちょっと未定なところがあります、すいません。
お、はい、ではブースナンバーを教えてください。
ブースナンバーは H34 マドリアです。
はい、マドリアさんですね。はい、まあまあ、H34 に行って、まあ、この箱見たらすぐに多分分かると思いますけど、ロストゲームマーね、ぜひ見ていただきたいと思います。では最後にですね、ゲームマーケットへなんかこう意気込みなんかありましたら。
非公認イデラリー、
はいはいはい、
イデラリーにも参加させていただいて、それ用のゲームをあります、
はい、
で非公認イデラリーにのロストゲームマーのページに、
うん、
こっそり一人用のこれを一人で遊ぶためのルールが載ってたりするので、そちらもチェックして
ください。そうなんですね、ぜひぜひ見ていただきたいですね。はい、ありがとうございます。では、まあ、この後もちょっと大変だと思いますけどイベントなんで頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
は はい、続きましてのサークルはこちら、
しんがりハットのノリスケと申します。
あ、しんがりハットさん、
お願いします。お疲れ様です。
よろしくお願いします。はじめましてですね。
はじめましてです。
はい、お名前はねよく聞いてたんですけど。
そうですか。
しんがりハットさん、
ありがとうございます。
今回の新作、はい、何ですかこちら。
今回、500円ゲームでカードゲームを作りました。
500円、
目白押しというゲームで、
あら、
鳥の目白ですね。
目白
カードに、はい、1匹とか1匹から3匹目白が書かれてまして、
い
い、枝に乗ってるんですが、
はい、
これを並べると目白がどんどん並んでいくんです。ギュギュと、
はいはい、あ、枝がくっついていきますね。木々に似てますけど、あ、す、枝を伸ばしてってそこに
目白が乗っかってます。それにどんどん目白が並んでいくという形の、
あ、はい、あ、キャッチーですね。はいはいはい、この乗っていってる絵面がいいですね。すでにね、
もう初めにこれをやりたいと思って、
あ、そこからですね、
はい、
大事です。でこれ遊び方としてはどういった感じなんですか。
遊び方が、一応箱には2種類ルールが入ってまして、まあ、どちらも、簡単なゲームで10分ぐらいで終わるかなっていうゲーム
が、素敵ですね、
はい、で1つが、目白集めっていうゲームと、あと目白解放っていうゲームが2つ入ってまして
、はい、それぞれどういった感じですか。
どちらも、まあ、1枚カードを引いて、
うん、
で 場の目白を並べるっていうアクションで進めていく。
やることはすごく単純なんですね。
あ、そうそう、それで、なんかさっきテストプレイしてもらったんですけど、
はい、
絵柄の割に男らしいゲームだなっていう評価もありまして、
渋い感じ、
ズバッと終わるっていう、なので
これは意外ですね。
まあ結構女性受けがいい絵だと思うんですが、
はい、今女って言う
危ないと
女受けがいいけど
バレてます、ね、
女性受けがいい、
女性受けがいい可愛らしい柄なんですけど、
はい、
結構ゲーマーの方でも軽くちょっと箸休め的に遊ぼうかなっていうのも楽しんでいただけるんじゃないか
な。重げと重げの間にねやれたりしてもいいですし、そのまあ、2つゲームのルールを用意した理由はあるんですか。
これが、まあ、先ほども言ったんですが、最初にこの目白押しをやりたいと、
はいはい、
その時に全くルール考えてなかったんです、
はい、
でいろいろルールを考えた結果、もうこれ全部いろいろ入れちゃったらいいんじゃないかなと思って、
なるほど、ね、
最初はもうルールも目白押しってやろうと思ったんですが、最終的に2個しか残んなかったっていう形ですね。
もちろんね、それ全部入れてもいいけど、ちゃんと面白いやつを残して2つにしたってことですね、はい、
そうなんです。
いや、それは大事です。
ただまだ大量加えて随時、はい、ウェブでルールの方をアップしていこうかなと思いますんで、
おー、いいですね、
後々は目白押しになってたらいいですね。
お、育っていくゲーム、
育っていく、はい、
じゃあ売りとして、はい、まあ、例えばここが特にポイントなんだよって言うとしたら何ですか。
何ですか。とりあえず絵柄はイラストと、うん、あともう見た目っていうのは本当に可愛いので、
はいはい、
ゲーム会とかでもキャッチに使っていただけるんじゃないかなっていうところですね、
はい、
あとゲーム性も、割と自信を持って、
うん、
ズバッと男らしいゲームになりますので
それ言われたら気になりますね、
はい、
この状況で男らしく終わることなんかあるのかっていう、はい、はー、そこなんですね。しかも500円だから、
100円で
これがね、まあ、ちょっと2800円とかになってくると、まあ手を出すのは難しいなって思うんですけど、500円だからこそちょっとサクッと買ってサクッと遊べて、でまたやりたいと思えるのが大事ですね。いいですよね、うん、はい、じゃあターゲットあります、はい、こういう人に遊んでもらいたい。
あ、そうですね、本当にゲーム初めての方でもおすすめなんですが、
うん、はい、
本当に幅広く遊んでいただけると思います。
うんうんうん、
あと麻雀が好きな方に遊んでほしいです。
あ、役を作る感じもあるんですか。
ですね、考え方が結構麻雀に近い
ところがあって、何が回ってくるかみたいな、
あいつは何を待ってるなとか、
うんうんうん、
なので麻雀好きな人で集まってやると、普通にルールだけ聞いて遊ぶ方よりも深く遊べるんじゃないかなと。
あ、それ聞くとよりこの絵柄が際立ちますね
こんな絵柄をしてるんです
面白い、はい、ありがとうございます。では、まあ、ターゲットも聞いたんですけど、まあ、当日の、まあ、個数、
はい、
まあ、500円とはいえ、まあ、しかもコンパクトですよね、箱側の面紙ケースなので、まあ、持っていきやすいとは思うんですが、いくつぐらい用意したんですか。
一応200個用意したので、
大きい子出ましたね。
そうです、はい、なので、まあ、売り切れることはないと思いますので、まあ、目についたら500円なので、ぜひ手に取っていただければと思います。
これは私有代は、
私有代も、はい、用意しております。
こういうゲームはね、それこそ私有してなんぼの部分ありますからね ね、なかなかねケースだけ売ってても難しいですけど、仕入れしてもらったら、まあ、買ってもらえる自信があるからこそ出してるわけですから、
そうです、ぜひ遊んでもらってルールでも納得した上で買っていただければ、
はい、ありがとうございます。ではですね、ブース番号、
はい、ブース番号が J の、はい、34
J の34、
結構端っこの方ですね。
そうですね、ほう、はい、ではマリサの方でね、あのちょっとこの目白が気になるって人はね、この後また写真も撮ります、見ていただいて、はい、ありがとうございます。では意気込みありますか、意気込み、ゲームマーケットへの意気込み。
意気込みですか、
はい、
意気込み、
出店はちなみに何回目ですか。
出店は4回目になります。
おー、結構出てます
実は、は
い、慣れちゃいました。
そうですね、今は、まあ、本当に全楽しみたいですね。で、できれば僕も遊びたいです。
お、
目標、遊ぶ、
遊ぶ、
遊びたい、はい、
うん、いいですね、はいはい、じゃあそういったちょっとなんかチャラい感じになっちゃいましたけどそういうことではなく、一緒に楽しもうということですね。
素晴らしいです、はい、そうです、その通りです、
はい、はいはい、という感じで今後とも頑張ってください、はい、当日も応援します、ありがとうございました、はい、
よろしくお願いします。
はい、続きましてのサークルさんはこちら、
はい、サークル同人五郎の、
はい、
レッドナイトと申します。
レッドナイトさん、
はい、
なんてかっこいい名前してるよろしくお願いします。はじめましてです。
はじめまして。
同人五郎の五郎は漢字ですけど、これなんでこんな名前なんですか。
あの同人五郎と、はい、かけて、
そういう感じ。
あとラーメン二郎
かけました。ラーメン二郎好きな、
はい、
あーいいですよね。私も食べるんですけどお腹壊すんですよ無理して食べちゃって、まあ、そんな話は置いといて、はい、今回同人五郎さんが出されます、はい、新作何ですか。
はい、ですね、東方プロジェクトという、
は
あ、原作があるんですけど、
ね、同時
に、はい、それと二次創作のデッキ構築型、
したね、
カードゲームになります、
はい
はい、
ありがとうございます。タイトルが、
東方弾幕祭と。
へー、弾幕祭、はあ、はあ、これはゲーム性とちょっとかけてるんですね。
そうですね、
はいはい、これはどういったゲームですか。
はい、東方プロジェクトを元にしたですね、
うんうん、
まあ、いわゆる、TCG、ね、はい、で、こういう
ほらカードが
霊力カード
っていうの、はい、これ、
マジックで言えば、
あ、分かりやすい、
土地カードですね、
はいはいはいはいはい、
っていう、霊力カードをですね、まあ、1ターンに1枚まで出せると、
うん、
で出してって、まあ、霊力が溜まってくれば、
はい、
このキャラクターカードですね、これマリサですけども、
は
い、見えないですけど画面が
ない、はい、そうですね、
マリサというキャラクターがいるんですが、
うん、
これのですね、レベルがどんどん上がっていくと、
はあ、はあ、はいはい、
1レベルから2レベル、うん、3レベル、まあ、なんかたくさん、あ、学んでいっちゃいましたね、
はい、
霊力が
言っちゃったよ、
霊力が、
霊力ね、あくまで霊力ね、
はい、霊力があるとどんどん、ね、はい、上がっていくと、で、いっぱい溜まればですね、
はい、
こういうスペル
を
打って、一気に、逆転できたり、
能力が
いっぱい、うん、せっかくレベル3まで上がったのに、
うん、
これで一撃で、やられてしまうと。
はあ、はあ、はあ、ちょっとね、ダイナミックなゲーム性なんですかね、
はい、で、これのですね、特徴というのが
ダイスが出てきましたね、
まあ、いわゆるサイコロですね、
はい、
で、ここの
あれカードにダイスが書いてます、
はい、弱いこのレベル1の時だとですね、
はい、
3つぐらいしか触れないんですけども、
はい、
このレベルがどんどん溜まってくれば、
はい、
8個触れる、
なるほど、
で振ってよし、見えないですけど、
あ、で
振って、本当はこれが6がいっぱいあると、
うんうん、
6が出ると命中、1、2が出ると回避と、でお互い振ってですね、
うんうん、
このゲームですね、
はい、
他の TCG と違いまして、
は
あ、同時進行なんですね、基本、同時進行の各フェーズに全、先行後攻がある感じなんです、なのでお互い振ってですね、
はい、
で、じゃあ俺の方が多かったからと言って、オーバーしたら、その分ダメージが乗ってくる、
はあ、
で、体力より、
はいはいはいはい、
ダメージが溜まっちゃうと、
うんうん、
ピチューンって
ピチューン
ってやられちゃう、
はいはいはい、 面白いですね、
はい、で一応勝ち負け言っといた方がいいですね。
はい、そうですね。
勝ち負けこのゲームね、あの3つあります。
はい、
最初ですね、敵が2機持ってる状況でやるんですけども、
はい、
この敵がですねピチューンとやられて、もう引けなくなってしまった、
はい、
これがまず負けパターン1つ。
うんうん、
あとはデッキ切れ負けですね。もうデッキから山札から引けなくなった、はい、これ2番目、
はい、
で3番目は、もう場に、自分の自軍がキャラクターが、いないと、
はい、
いう状況になった場合はもうそれで何もできないのでおしまい。例えば手札に、はい、自給、キャラクターを持ってたとしても、
はい、
場になければもうそこでおしまいと、
お
いう3つの負けパターン。
あれですね、 TCG を踏襲している分そういう経験がある方だとより分かりやすい、
入
りや
すいですね。はい、
あ、じゃあこのゲームの売りですね、はい、いやもう TCG 散々やってるから別にいいよっていう人に対して言うとすれば、このゲームの売りは何ですか。
これはですね、はい、まずこれシューティングゲーム、
シューティングゲーム、
電源系のシューティングゲームをいかに TCG に載せるかと。
最近そんなボードゲームも出たような、出なかったような。
ありましたね。
ありますけど、
なんかありましたね。
はい、
それを
でも見た目は別にそういった何ですか、あのシューティングのキャラクターを使ってるわけじゃないですけど、
はい、ですね、特殊能力でこうボムを持ってたりですね。
はぁ、
あとさっき言ったこう弾幕が増えていくと、レベルアップしていくと、
なるほど、
パワーアップしていくと。
本当だ。
なのでこれ今ですね、東方のキャラクターですけども、
はい、
これをヘリコプターの絵にしたりしてもいいですし、
あ、じゃあ私の好きな R タイプに、
R タイプまずいですけどそういうね、あの近い宇宙船の絵にしてもいいと。
素敵。あ、なるほどね。
シューティングゲームを、ボードゲームは出てますけども、
はいはいはい、
TCG で、
なるほどなるほど、素晴らしいですね、はい、そして東方プロジェクトが、まあ、フレーバーとして、
そうですね、
はい、まあ、輝くわけですね、
はい、
でダイスを使うっていうのもまたね、あの新鮮ですけどね、
はい、
まあ、乱数が入ってくるわけですね、
はい、
おー、
だけ元のものがですね、まあ、シューティングゲームですね、弾をたくさんぶわーっとばらまくわけです、
はいはいはい、
なのでそれもちょっとサイコロで表したいなと。
はぁ、そう、
なので増やしていくとぶわーっと触れると。
なるほど、たくさん
両手にサイコロを持ってガーッと触れると。
そういうのって条件で楽しいですからね嬉しいし。はぁ、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、まあ、そんな中でどんな人に遊んでもらいたいか、ターゲットを教えてください。
はい、もちろん東方プロジェクトが好きな方はもちろんなんですけども、はい、
うん、
ゲームマーケットだとなかなかあの東方プロジェクト、あのご存知ないじゃない
お客、
ね、方もいらっしゃるので、
最近特に一般層増えましたからね、
はい、うん、このゲームを通してね、あの逆に東方プロジェクトを知ってもらえれば、
お、まさかそんなところに
大きく出たけど
目標が嘘だろう
携帯サイトが来てもらえれば嬉しいから逆にうちの方からも東方のイベントからチラシを置いて、はい、ぜひゲームマーケット来てくださいと、逆にあの流してたりしますので、
すごいですね。
少しでもなんか、
おー、いいですね。
ちっちゃなサークルですけど、
プロを作りたいということですね、はい、まあ、また他のサークルさんと違った着眼点だと思うんですが、これをどれだけの人が吸収できるのか、ね、ってところで考えれば、まあ、当日その頒布する個数、はい、どれくらい持っていきますか。
まあ50個くらい、
ね、お、なるほど、はい、ちょっと抑え気味ですね。
抑えて、
はい、おいくらですか。
一つ、800円で、
あれ安っ。
でセットで、1500円、なので、2つ、これ今マリサ版なんですけど、レーム、主人公のレームが、
はいはいはい、
セットで、1500円で、まあ、100円安いと。
安いですね、
はい、
素晴らしい。500円お釣りが2000円になる。
なるほど、
はーはーはーはー、素晴らしいですね。
当然2セット、そのセットを2つ買うと全部揃うと。
これは基本的には2セット買ってもらいたい、
もらいたい
ですね。
そうですね、
はい、 い、はい、では、ブースナンバー、
はい、
どちらで、
G の、
はい、おうろ覚え、今携帯で調べ出しましたけど
G の42です。
G の42、お、危なかった、間違いなかった、はい、うん、G の42ですね。
G の42です、
はい、そちらでやっております、同心五郎さん、はい、ということですね。では最後に意気込みを、
はい、今東方の、プロジェクトの基本ゲームを作ってますけども、
はい、
オリジナルもぜひ、挑戦して、
今後、
今後、
おお、なるほど、つまりそれはあれですね、こうパロったりとかそういうことではなくて、はい、自分自作のオリジナルの、それはキャラ寄りではなく、
もうこういう新しい斬新なシステムで、
ああ
、最後ちょろっと言ってもいいですか。
全然いいですよ。
あの以前ですね、
はい、
この日本のドイツゲーム大賞、あの枯山水が大賞を取ったのがありまして、
はいはいはい、
自慢ではないんですけども、うちの特別賞をもらってるんですね。ボットビットっていうやつで、
すごい、
なので
そんな方だった、
オリジナルも出していきたい。
あらららららら ら, ら, ら
東方だけでは、
なんだよ、実力超ありありじゃないですか。すすごいな。まあ、なんかのコンテンツにこうなんかこう合わせて作るものってどうしてもなんかこう舐められるわけじゃないですけど、その要は IP ありきみたいなあるじゃないですか。でも実力めちゃくちゃ高い方だったんですね。
とんでもないです。
そっか、じゃあこのゲームはそういった意味でも注目、
はい、ぜひぜひ
頑張ってください。
応援します。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、失礼します。はい、では続きましてのサークルはこちら。
はい、はじめまして、パラグラフジャンプ代表の上もつなべ太郎左と申します。
え、パラグラ、ん、なかなか難しい、パラグラフジャンプさん、
はい、
もつなべ太郎、はい、なんという名前を知るんですか。あ、このアイコン見たことある、このツイッターのアイコン。
あ、そうですか。
はい、もつなべさん、いやいや、もうツイッターではよくお見かけしますが、
すいません、ちょっと変なことばかり最近は。
いやいやいや、もう今回お初ですけど、
はい、
はい、今回の何ですか、新作あるんですね、はい、紹介してください。
はい、今回の新作はカムナカラと言いまして、
は
あ、4種類のカードを使うゲームです、
はい、
でメインに使うのはこのうち3種類のカードなんですが、まあ、この3種類のカードどれもですね、まあ、カードに3つのボーナスが書かれているわけですね、
はいはいはい、
こちらの右左真ん中に入る、
お、
はい、
これボーナスなんですね、
はい、でこれを使うときにですね、こちらの蓋、このまあ石の蓋ですね、これをですねこうやって隠した状態で好きな他のプレイヤーに見せて、
はい、
さあどのボーナスが欲しいと、まあ、
伺うわけ
ですね。で、まあ、その好きな人は、まあ、このボーナス1つ受け取ることができるので、ね、そして残り2つは、まあ、ターンプレイヤーが受け取る。
あ、その出したプレイヤーがもらえる。
そういうことで、まあ、1対2効果になるわけですが、まあ、場合によっては何と言いますかね、まあ、なんとか、まあ、運が悪いとなんか、そうですね、まあ、その自分にとってあんまり利益のないボーナスを相手に渡されちゃったりして、まあ、ショックっていうこともあります。
お、
1対2交換で基本は有利なんですけれども、
はいはいはいはい、
で、まあ、そういったことを繰り返していって、
うん、
まあ、勝利点をたくさん獲得した人が勝者という、まあ、オーソドックスなゲームでございます。
オーソドックスかな。そんなことない。だってこのカードをずらして一部だけ見せて相手に判断を委ねるわけですよね。
そうです。
ってことは、まあ、見せられてる側とするとどういった思考になるんですかね。
見せられてる側としてはですね、はい、まずそうですね、まずこのカードが何なのか、
はいはい、
とりあえずこれが見えてる感じはまずカードの種類が2択で、
うん、
判断されます、
はい、
で次になぜこれを見せたのかというのを自分の状況と鑑みて、
はいはい、
まあ、探ることになりますね。じゃあ、
はい、
で相手が見せてないやつはこれ相手がやりたいやつなんじゃないのかと。じゃあやりたいやつなんだったら どれが一番やりたいのか、その2つのうちということを指して、まあ、そのどっちこれを素直に受け取るか、それとも見えてないやつをわざと潰してやってやろうかというのを、まあ、差し合って、まあ、駆け引きを行う、そういった
感じなんですね。その例えばこういったゲームだと、
はい、
カード その種類みたいなのを先に覚えておかないとちょっと探りづらいみたいなのあったりすると思うんですけど、
はい、
カードの種類自体はそこまで多くないんですか。
カードの種類はこの4種類ですね。ちょっとこっち
じゃあ簡単ですね。
そうです
ね。あら、ちょっと若干スケベなカード出てきましたけど、なんですかこれ。
いや、スケベじゃないです、これは。6歳児でも、あのこの子は、まあ、人間じゃないんで大丈夫です、その人間の法律には。
なるほど、
はい、
はい、うん、お、女の子のカード、これは、
はい、これはですね、まあ、 ジョーカー的なカードでですね。
なるほどね。
他のカードはですね、はい、まあ伏せないとダメなんですけれども、うんうんうん、このカードはですね、まあ、伏せる必要なしで自分の意思で使えるんですよ。はい、でまあ自分の意思で使ったら好きな効果を得るか、もしくはまあなんと言いますかね、まあこの効果を2位の好きなタイミングで強化したりすることもできるわけです。例えば、それやるとですね、ちょっと相手にボーナスいっちゃうんですけれども、まあ、具体的にはまあちょっとこれを裏向けにして渡して相手に2点いっちゃうという印になっちゃうんですけどね。2位の相手に、
う
ん、
っていうバランス調整がされてるわけですね。
そうです。
はあ、ははあ、じゃあこのゲームの売りとして、例えば絞って言うんであれば、どこが売りだと思いますか？
売りですか？
はい、このゲームを一言で表すとすれば何ですか？
このゲームの売りは、そうです、一言で表すのか。
いやいいですよ、別にちょっと長くてもいいんですけど。
あるゲームだと、まあ、こうやってカードを伏せるだけ伏せて、さあ何かなっていうゲームあるじゃないですか、うん、
はい、
そうじゃなくてその一部だけを見せる、
そうですね、
という鍵を加えるゲームですね。そう、最低情報をそのなんていうんですかね、そのちょっとまあこれ言っていいの、まあ、まあなんていうか、伏せるでは嫌いな人がツイッターにいて、なんか伏せるだけゲームは、そのなんだろう、いいえ、ため、私っていう、まあ日本語に直訳するとそんなこと言う人がいるんですけどね。
別に言っていいでしょう。ノートフォーミー的なことですよね。うん、はい、まあそれはいますよ、相性がありますから。
うん、私のせいでは嫌いじゃないですけど、同時公開です。はい、終わるから。でもまあだったらまあちょっと引いて気乗りして、じゃ一部だけ見せてあげるよって言ってるかしらっていう。
あ、面白いですね、うん。やっぱ一部見せられるとこの一区間みたいなのをね、そそられますから、ちょっと探るってところで言うと、伏せて出すよりもよりちょっと減税が上がりますよね。
そうですね。うん、まあそれでもダメだったらダメですけど、まあでもまあそこはまあこだわったところです。はい。
まあ、ちょっとこのカードの実際このボックスみたいなのもあるんですかね？
ボックスはですね、はい、まだないです。あの今日は持ってきてないです。
あ、じゃあ当日、現場当日にはボックスも用意されて。
そうです。
わあ、見たかったな。
申し訳ない。いやでもまあシンプルな、あの多分なんだろう、あのメッシュケースにシールです、シンプルに。
あ、そうなんですね。あれ、じゃあお値段的にも、
まあ500円ですね、イベント価格は。
500円であれば、それは話変わりますよ。500円であればやっぱりそのゲーム戦的にも、そこまでそのなんていうんですか、軽ゲーとか遊びやすいのがやっぱ前提となるのが多いと思うので、はい、こういったゲームもね、この一部見せて遊ぶゲームだよっていうのでも、ぜひね、ちょっとまあ、これが6000円とかそういった話だったらちょっとまた別ですけど、はい、簡単に遊べてお安く手に入るんだったら、そこもまた売りになると思いますけどね。
ああ、そう、あ、そう言っていただけると嬉しく思います。
なんか僕が全部言ってるかもし
れない。どういうこと
か、はい、ありますが、まあ、そんな形で、まあ、ここまで説明してきましたが、
はい、
まあ、今後 の, そのサークル的な展開ももちろんある。
ありますね、まあ、あります。一応本当はですね、まあ、これで、まあ、今回実は本当はこれ別のゲーム作りたかったんですよ。それが間に合わなくてしょうがないので、これ急いででち上げたは言い過ぎなんですけれども、
はい、
一応真剣にでち上げたんです。
真剣に作った上でですけど、実は他にも案があったわけですね。
ありましたね。それはまあちょっと8種類のカードを使うゲームだったんですけれども、まあ、それもやはり、まあ、はい、これとはまた違う形の他のプレイヤーとの駆け引きを行うゲームでした。だから他のプレイヤーとそのお互い利益を分け合って、まあ、最終的にやはり一番得をしたものが勝ちという、
そういったゲームはまた今後またゲームマ等で出される。
そう、ね、そう、春には出したいと思います。
もしかしてそのもつなめ太郎さんってゲームマに出られるのは何回目だったか
な。正直に言わないとダメな気がする。
おらおらおら、指折り数えて
5回目ですかね、これで
5回目、
はい、
かなり常連じゃないですか。
まあ、
あれ過去の作品も反復はされるんですか、今回。
過去の作品はですね、
はい、
そうですね、一応勝負数ではありますけれども、
はい、
前回春初販売させていただいたモンスターフェスティバル、こちら私ではなくて折原武さんという、ちょっと鈴木銀一郎先生というお分かりの、
はい、分かりますよ、
まあ、お弟子さんの方がデザインされた非常にバランスの良いゲームで、こちらをまあ勝負数販売ですね、
はい、
販売させていただいて、それともう一つはちょっと前回2種類カードゲームっていう企画
がや
って、これちょっとすごくなんていうか評価が分かれたと思うんですけれども、で私も一応まあ 2種類なんとかなるかというやってみたんですけど、いやひどい目にありまして、
あらあらあら、
ひどい目にあったって自業自得で、一応まあその時はちょっとまあいまいちだったんですけど、一応その後ルールを改定したバージョンを作りまして、
うん、
コンポーネントは一緒なんですけれども、
はい、
でまあそれもまあやはり勝負数出そうかと思っております。
ではそれぞれの作品のまあ反復数、持っていく数を教えてください。
正直に言いますか、
はい、
モンスターフェスティバルは20、
ああ20抑えましたね。
プラネットブルーも20、
ああ20、
これは
今回の新作は
嘘を言わないように、嘘を言わない、
嘘言っちゃダメだよ
ちゃんと計算するな、
ほう、
まあ、でもまあ現実的に私もまあ現実的にはまあ40ぐらいかな。
あら結構抑えめですね。
そうですね、あの我々はそのなんてやっぱりまあ専務とか契約はもう一応手持ちなんですよ基本は。
はいはいはいはい、
一応特急便も使うこと考えてはいるんですけど、
はい、今回話、
うん、それでまあ一応様子見して売ってみて、今まで持っていると50を持っていって売れたことないんですよね。
ああ、まあまあまあやっぱ厳しいですよね。来場者が増えたとは言っても その分サークルさんも増えてますから、
そう
す、ね、なかなかこう見てもらって、まあ、これこんなゲームだよってプレゼンするの難しいですからね。
難しいですねって言いたいですけども、いや、まあ、私には難しいですね。でもやる人はやるからやっぱ。
あ、ちなみにサークルの中のスタッフって他にもいらっしゃるんですか？
ですね、あのスタッフといいますからですね、あのダサークルなんですけれどもお手伝いしてくださっているので、あと、うん、あのまず折原さんはあの一応うちの所属フリーなんですけれども、
はいはいはい、
特別にデザインをお願いして、あ、お願いしてもらっている方で、
はい、
あの春にも新作を出す予定なんですけれども、
はいはい、
あのダイスキャスターズっていう、まあ、ゲームのゲームサークルのレイラさんって方がお手伝いしております。でダイスキャスターズっていうのはちょっとご存じない方がおられるかもしれないんですけれども、あのインサブリンでもあのゲームを委託しているちゃんとしたサークルで、まあ、これがなかなかいいゲーム、テクニックでいいゲームなので、まあ、
お手伝いしてくださる、はい、ありがたいよ、ありがたいですね。
今回はあの、まあ、で彼そのレイラさん決済された企業で今回はゲームは新作出さないんですけれども、
はい、
あのなんかレジンで作ったあのダイスのアクセサリーを
販売して、
結構まあいい出来なので、まあ、手に取っていただけると。
あれ、それはそのブースで販売する？
そうですね、
はい、ありがとうございます。はい、ではですね、お値段を教えてください。さっき言ったこれが新作は500円。
はい、新作500円、
はい、
モンスターフェスティバルも500円、
お、
そしてプラネットブルーはなんと500円です。
お、全部500円でした、
はい、
すげえ。これはまあじゃあぜひ手軽に見てもらいたいところですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では最後にゲームマーケットの意気込み、あとブース番号を教えてください。
意気込みですか？
はい、
はい、まあ末永く続けていけると良いと思いますので、皆さん、まあ、一度立ち寄ってみてください。
はい、ありがとうございます。はい、ブース番号は
G40 でございます。
G40 ですね、はい、ありがとうございます。まあ、全部ね500円であればね、
はい、
あのもうまあ簡単に買えますんで、ぜひぜひお願いいたします、
はい、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きましてのサークルさんはとうとう会えました、こちら。
はい、再企画でモンジローというブースでやっております、いつばきです。よろしくお願いします。
いつばきさん来たー、いやー、やっと会えましたね。
だって金沢とか来てくれないんだもん。
金沢さすがに行けない行けないですけど、いつばきさんといえばね、他のポッドキャストにも出られてたりとか、
はい、
やっぱりこういった界隈では有名じゃないですか。
いやいやいや、
もうご謙遜、もみさんなんかもう下の下ですよ。みんなに侮蔑されてるところですよ。さっきもワンドローの方にボコボコに言われましたけど、まあ、それ置いといて、
はい、
まあ、そんな、
はい、
いつばきさんが今回出展される作品なんですか？
はい、じゃあ最初は羊とペリカンからいきます。
お、羊とペリカン、
はい、これはですね、
ほら、
羊と泥棒の羊に憧れまして、
はい、もう露骨に言いましたね、はい、
冗談です。
冗談で、はあ、なんですか、ボードが出てきました。これはまあ将棋盤みたいなボードですね。
そうですね、
はい、
羊が6匹、ペリカンが6匹ですね。
へー、 あ、これもまた木にシールを貼ったコマが出てきましたね。
そうですね、手作りで。
はい。お、かわいい。うん、
はい、
色が分けてありますね。
そうですね、羊コマと、
はい、
ペリカンコマを使って、
はい、
四目並べをしようじゃないかと。
はあ、はあははあ、わかりやすい、はい
はい、6つのコマで先に自分の、コマが4つ並んだら勝ちです。縦でも横でも斜めでも。
もう自分の色っていう、自分の方っていうのは要は羊側とペリカン側で分かれるってことですか。
そうですね。
へ
え、羊とペリカンの戦いです。
あら、すごい簡単そうですけど。
そうです。で、あとは4つ並べ勝ちなんですけど、ユニークなルールが必ず1回進んだ後に90度直角に曲がってから止まる。
はあ、なるほど。
羊が動かしたら次はペリカンが一回動いて曲がって止まる、
はい、これ曲がらない選択肢はない。
ないです。
なへ、
曲がって止まる、
はいはいはい、
そういうことを繰り返してると、おやおや、ちょっと見落とすともうすぐに4目並びますので。
なるほどね。これ気づかない時がありますね。
そうです、気づいたらしっかり止めましょうと。
はいはいはいはいはい、
これを繰り返して、まあ、簡単に言っちゃうと1回だけ曲がる4目並べです。
はいはいはい、あ、それだけです。いいですね。これちょっとしたルールですけど、結構これは映えますね。
これは奥が深いんですよ。
奥深いですね。
で、これは実はあのうちの再企画始まって以来の、
はい、
私がゲームデザイナーではない作品。
へー、どなたですか。
土井さんっていうね、あのアブストラクト専門で遊んでる方です。
あー、その方が今回、はい、そういうの経緯というか、
なぜ経緯は草場さんが主催されてる仲良し村っていう展開が毎週土曜日にありまして、そこで今年の5月かなに、はい、あのアブストラクトの会っていうのが珍しく催されたんですよ、
はいはいはい、
でそれに、おや、そんな会あったっけなと思って行ってみたら、
はい、
初めてアブストラクト専門の会だったんですけど、それに行ってみて、そこで出会った彼ですね。
へー、あ、でもともと知人友人であったわけじゃなくて、
その会にアブストラクト好きなので、アブストラクトゲーム博物館さんっていう方が中心になって、
はいはいはい、
その仲良し村の草場さんのゲーム会のアブストラクトを紹介しに来られてたんですけども、
はいはいはい、
そこでまあまあその身内というような形で一緒に来られた、中の一人。
もうそれで、じゃあ今回ちょっとそのサークル出してみないかっていう話になったわけですね。
あ、その時にあのまだその出会った5月の時にはまだこれ完全に完成してなかったんですけど、
はい、
翌6月のそのアブストラクトゲーム、アブストラクトの普段の月例会に行ってみたら、そこでその時初めて、ルールが確定したゲームがこれ。でその時にはそのまだ羊もペリカンとかそういうようなちょっとアブストラクトじゃない、我々のドイツゲーム寄りなそのイラストつけてたりとかそういう発想ではなく、
はい、
もう囲碁のような、
はいはいはい、
まあ、白と黒でこれできます
ね。
そういう形でできてたのを、まあ、ちょっとあのこちらのアブストラクトじゃない人たちにも持ってもらえるように、
はい、
まあ、動物のキャラクターもつけたりして
大事、
うちでちょっと出してみようかなっていう、まあ、その前提としてはこれがすごく出来が良かったっていうのがありまして、すごく簡単なルールで、
はい、
やってみるとすごくそのあのスマートというか、
あ、いいですね、
決め手が
スマートっていいですよね。
賢いっていう意味のスマート、
わかりますよ、
はい、
洗練されてるんですよね。
そうそうそうなんです。この彼はあの今30ぐらいなんですけど、
あら、そうなんですか。
そう、若いんですけど、
はい、
大学院の時代に専攻がなんと人工知能だった、
はい、なんだって人工知能
を研究してた若者です。
最近だって人狼も AI でやるみたいなのがちょっと流行りだったりしますけど、へー、
この彼は囲碁、コンピューター囲碁、
あー、なるほど、
人工知能でコンピューター囲碁を大学院で研究してた。
そういった方 ではもう完全に権威のある方なんですね。
権威
も
わからないですけど、
まあ言ったらプロですよね。
そうですね。そういう完全な情報ゲームが大好きな彼ですね。
こりゃ信頼性上がりますね。私このゲームまだ今遊んではないですけど、ゲーム性としてちょっと思い浮かぶのがクワルトってあるじゃないですか、
はいはいはい、
クワルトってこう、まあ、あれも4目ですけど、こう気づかないうちにやられてるみたいな、うわーびっくりそんなことなってたんだって発見ありますけど、こちらのスイートペリカンも結構知らない間に相手に積まれている感、
そうそうそうですね、
驚きみたいなところが結構強調されて味わえるのかなと思いますが、でこちらとはまたさらにまだ別であるんですか、スイートペリカン以外は。今回の新作は
あります、あります。
おさらにある、
はい、
お
セリゲーブブカ行きましょう。
セリゲーブブカ、
これ今日一番なんか受けてますね、
今日のねテスト会、はい、これなんかペンケースみたいなのに入って、
はい、ペンケースです。
これはチップと、
チップセリゲームなので、
はい、
あのお金ですね、
はあ、
これは、50点分のお金がそれぞれみんなそれを持って始める、
はいはいはい、
で、ブブカお分かりになりますか。
ブブカはちょっと分からないですね。
若い、
お
そうブブカで何もピンとこない方はすごく
やばい、リスナーに怒られる
ブブカっていうのは、
はい、教えてください、
陸上界のスーパースター。
あーなるほど、びっくりした。ゲームの名前とかではなくて、
元々は、
はい、
も
うジョイナー世代でしかないんで、それぐらいしか分かんないですよ。
え、じゃあ、
あ、その年代ですか。
そうですよ、20世紀末。
あら、このブブカに何をちなんでるんですか。
え、ブブカは走り高跳びの選手で、
はい、
本名のフルネームがセルゲイ・ブブカなんですよ、
うん、そういうことやっちゃうんですね。
そう
で、このゲームのタイトルがセリゲーブか。
セリゲーブ。
なるほど。ああ、今買ってきました。はい。で、ゲームシステムとしてはどういった形ですか。
ゲームシステムとしては、
はい、
棒高跳びがテーマなので、
はい、
皆さんは棒高跳びの初心者なので、
ほうほう、
まず棒高跳びやるには、ボーリングをやるにはマイボールを持つじゃないですか。
はいはい。
それと同じで、まず競技を始めるにはマイポール。要するに棒を持って走るじゃないですか、はい、あの棒のことを専門用語ではポール、
はいはいはいはい、
で飛び越すものはバー、
はい、
バーを飛び越すためにポールをこう持ってみんな走るんですけど、
はい、走りますね。
まずこのマイポール、
うん、
自分の身長に合ったマイポールを集めて練習しようという、
うん、
そのために
あれ、お、長さが違う。
長さが違います。みんな最初にランダムに1個ここから見ないで、
はい、
ポールを
配られて、
みんな自分で勝手に取りまして
、取ってって、はいはいはい、
でここからゲームスタートで、
へ
ー、最初の親の人が1本場の中央にまたランダムにポールを出します、
は
あ、でこのポールの長さは9センチから18センチまで1センチ刻みで10種類あるんですね。
ああ10種類、うんうん、
9センチ、10センチ、11センチ、
はい、
一番長いのが18センチ、
はい、
で同じ長さのものが10種類が3本ずつあるので全部で30本あります。30本のポールを競るんですが、
はい、うん、
どんどんもちろん競りなので1円、うん、最低1円から始まって、
はい、
この場合は最大で10ってもう10円って10って言った瞬間にその人が落札できます。もう無制限にどんどん行くわけではなくて、
はい、
10って誰かが行ったらそこでもう落札はできる、
はいはい、
でもみんな10まで行かないで6ぐらいで止まることもあるかもしれない、安く手に入ることもあるかもしれないし、はい、その辺は競りの技術ですね。
お
でこうみんなそれぞれこう落札していくんですが、
うんうん、
何を目指してるかっていうと、
はい、
最後得点が高くゲームですからね。で何が得点が高いかっていうと、
はい、
最後こういっぱい集めて、
あら、
うん、長さが1センチずつ違うんですが、
うん、
最後トントントンと高さを見て、
はい、
ちょうど1センチ差のものは連続しているということで、それだけが得点になります。
はー、
こことこことここが3つ1センチ差でこう
階段状になってるもののみ、
はいはい、なので
2本同じ長さがありますよ。この場合は
これは全く無駄な落札ですね。常に落札しているものに対して目測なので、
はい、
出てきた時に いけるかなと思いつつ落札してみたら全く同じ長さだったら大ショックです。
ああ、
お金払って競り落としたのもすでにその長さのポールは自分は持ってた、
はい、
無駄にお金を、だから以前買った本、同じ本を買ってしまったみたいな、
ありますね、
同じビデオを借りてしまったみたいな、
ありますね、この AV 前見たらみたいなありますからね。
そういうことですね。そうそうそう、1センチだけバストの違う作品を集める、
へえ。あ、ってことは競りの部分はもちろん競りとしてあるんですけど、はい、根幹としてはこの目で見て長さがどれぐらいかを考えるっていうところが根幹としてあるんですね。
1センチ刻みで自分が持ってるものがつながっていくかっていう、
面白い、
そこを、そのアナログ感ですね。競ってるんだけど本当に必要かどうか本人も分かってないけど、まあいけるんじゃねえみたいな。
あ、じゃあゲームするときもあんまりプレイヤーに近くないように置かなきゃいけない
ですね、はい、必ずもうテーブルに置きっぱなしとかはなしで、
はいはいはい、
自分の手で握りしめて自分だけこう持ってる、必ず、
はい、あ、なるほどなるほどなるほど、
握りしめたまま
見えないように、
はい、
うんうんうん、
でその状態でテーブルの中央のとも近づけたりしないで、
はい、
目測で、あ、これ必要欲しいやつかな、
うわこれむずむず、これ
ちょっと離れてるけど2センチ離れてるやつだったら、
はい、
それその回以降の回でちょうどその間のやつを競り落とすと3本つながるわけですよ、
そうですね、
うん、8円で30点とかになるわけですよ。
あ、
そういうのもあるんですよ、2センチ刻みでこうなんとなくなってるんだけど途中からこの間をうまいこと落とせば点がぐっと伸びていく、
すげー考えられてる。これセリゲーだって言われると私結構セリゲー苦手なんで、
はい、
いやー微妙かなって思うのは正直あるんですけど、
はい、
これはセリゲーというところの根幹を置いてない部分で、しかもちょっとそのトリッキーじゃないですか、遊び方が、
はいはいはい、
なんで、まあ、見た目どうこうって以前遊びがなんかこう一回やってみたいなって、
そうです、
ね、ゲーム会とか行ってやってるの見たら一回味わったらこれ癖になっちゃいますね。はあ、がセリゲーブブカ、
セリゲーブブカです、
この2点、
はい、いやまだあります、
うわもうすごいですね、新作バリバリじゃないですか。はあ、これは最後ですか、これ3つ目、
神田川温泉、
神田川温泉、
神田川って聞くとまた何か思い出しますか。
あ、そういうことか、そういうことか、
曲思い出しますか。
そういうこと、はい、歌詞のね、
歌詞
かけてあるんですね。
そうそうそう、はい、でこれもあのお金が出てくるんですけど、
はい、
その歌詞の中に、
うん、
カップルが銭湯に行くんですね、当時1973年当時です。カップルが東京でどっか銭湯に行く、
はい、また貧乏なね、
そうそうそう、四畳半一間に住んでるようなカップルが銭湯に行く、
はい、
銭湯に行って普通は女の人の方が入浴時間長いんだけど、
はい、
なぜか男が長いしてて、いつもその女性が出てくるのに男を待つのに待たされる、
はい、
洗い髪が芯まで冷えて、
ああ、いや、そうだ、そうですね、
そう、
はい、
で待ってる間にちっちゃな石鹸が石鹸箱の中でカタカタ鳴るっていう、そういう有名なフレーズ、
はい、
石鹸カタカタ鳴ったっていうので、
待ってください、この
ここにカードあるんですが、その中から
すげえ石鹸箱だ、これ
石鹸箱です、
すげえボックスが石鹸箱、
ボックスが石鹸箱、
あ
ー、で石鹸箱の中、商品の中にお金は入ってないんですが、
はい、
当日ゲームマーケットとか、それからアナログゲームラボとかで、
うんうん、
直接買われるときには、
うん、
そこに入って必要なお金55円がキャッシュバックされます。
キャッシュバックっていうかコンポーネントなんですね。
コンポーネントの中には入れない、
入れない
お金入りでは売れないので、
あ、そうか、
買ってもらった後に
あれだ、ヨドバシとかで 10% 割引的な、
ハハハハ、なんか入れてしまうと多分郵送とかできないです
ね。そうですね、そうですね、
どっかでお店が欲しいって言われても郵送、
うんうんうん、できないから、ああ、じゃあキャッシュバックしてそれを使う、
そう、それを使います。10円玉4枚と5円玉3枚合わせて55円です、
はい、
でこの55円はなんで55円かというと、
うん、
ちょっと調べましたら、その神田川が生まれた1973年の、
はいはい、
何の値段でしょう。
55円でもちなんでいるから石鹸の値段、
いえ、これは銭湯の入浴料
金、嘘、安っ。
当時そのぐらいの相場なんですよ。
え、今だって普通に考えて銭湯なんか600円とか平気でいきますよ。
そうでしょうね、僕が学生時代の頃はまだ200何十円の時代
です。それでも200何円ですね。へえ、
55円だったらしくて、でそれを使って、はあ、石鹸をならちょっと鳴らせないので、
うん、
このお金をその前にカードがあるんですけど、そのカードに、
うんうん、
その55円となる組み合わせのいろいろ書かれてるんですね。35円だったら10円2枚と5円3枚で合計35円になりますよね、
はいはいはいはい、
そういうカードがあらかじめこうみんなにこう2枚あるいは3枚ずつ配られてるわけ
です
、
はい、
で親になった人はその配られた中から今回プレイしたいお金を伏せて出して、
はい、
その伏せたお金をこの石鹸箱の中にこっそりみんなに隠れて
出た
入れまして、
はい、入れましての
入れましての
お
入れましての蓋をしましての
ほうほうほう蓋もする
で両手で覆いましてカタカタ鳴らす。
なるほどなるほど。
お金の音しますよね。
しますね。
鳴らし方によっていろいろ
いくつ入ってるかがある程度想像できる、
うんうん、この鳴ってる感じでみんながこの中に10円玉と5円玉が何枚ずつ入ってるかを手元のチップで当てていく。チップは5円と10円のチップありますので、
はいはいはい、
それをこう出して全員が出し揃ったところでじゃあ正解発表。今これは何枚に聞こえますか。
これだと35円はあるでしょう。
はあ、正解。ああお正解です。
おやった。
ぴったり35円。ただし今の場合35円なんですが、
はい、
35円には10円玉3枚と5円玉1枚のパターンと、
はいはいはい、
で今は10円玉2枚と5円玉3枚のパターンなんですけども、
ね、
ぴったりこの
枚数
の組み合わせも合ってると当たった人はその振ってた親からその同じ金額のお金がバックされてもらえる。で外れた人は35円なのに25円って言ってた人は10円差があるので10円を親にあげる。
ああなるほどなるほど。
その差額だけあげる。
親も美味しいですね。
そうです
ね。
親は全員から当てられないように50円とかたくさん入ってんだけどあんまり大きい音鳴らないように少ししか入ってないような工夫をしながら鳴らしてそれに騙されないようにこうは。
ああ。
音ゲーですね。その聞き分ける。
確かに音ゲーだ。
音ゲーです。その石鹸カタカタ鳴らすっていうそこにちなんだ石鹸箱を鳴らしてその中の入ってるお金。
すごい。
当時の55円にちなんで55円をの内訳で。
なるほどね。おっぱいでもねひたすら褒めるわけですよ。もう本当に椿さんはすごいよ。
いやいやいやいや、
めちゃくちゃ褒めるじゃないですか。でも私会ったことなかったしそんなねそこまでかって思いましたけど今回この言ってしまえばダジャレな部分もあるし、はい、コンポーネントも何それもうふざけてんのってなるけどゲームとしてちゃんとこう詰めていって面白く仕上げてるっていうのを今垣間見ました。
あ、そうです。説明だけで分かりました。
いや説明だけでも分かんないゲームっていっぱいあるじゃないですか、
はい、
なんかあ面白そうかもしれないけどちょっとこれは豪華なだけで分かんないなってあるけどこれは見ればすぐにあやりたい。しかもあこれ生活にちょっと密着してますよね。
そうですね、
まあ、羊とペリカンはまた別ですけど特にこのセリゲブブカとこの神田川温泉はお金とかあと棒、まあ、串ですよね使ってたりするんでなんかこう想像しやすいですね。はあ。
この神田川温泉の石鹸箱はこれを100均で石鹸箱を
売ってるんですね。こんなの
普段あんまり見てなかったんですけど、
はい、
ちょっとシャンプー売り場とか、
うん、
あの辺の
ありますね、
用品をちょっと買いたくなって立ち寄った時に、
はい、
ふとこれが1個だけ残ってて売られてて、あこれ最初はちょうどカードが入るから、
はい、
カードゲームのコンポーネントになるんじゃねえとか思って、
ね、
60枚、うん、70枚ぐらい入るので、
うん、
それで面白いかなと思って、
うん、
この透明なやつを
見た目で
買ってみたんですよ1個だけ、
うんうんうん、
買ってみて翌日朝寝て起きてみたら、うん、石鹸箱あれ石鹸箱カタカタ鳴ってたよなっていうそういう世代的なさ。
なるほど。
石鹸箱カタカタ鳴らすゲームできそうだなって思ってそこからもう神田川の方で多分できると思ってあとはその石鹸箱の代わりに何を鳴らそうかでとりあえず神田川の周辺をこうネットで調べてると、はい、で当時の何 年に流行ってきた曲で、
はい、
みたいなのを調べてるとすぐに当時の銭湯の料金もこう今ネットで何年から何年までは銭湯の入浴料金これこれこの時代でしたよとか、あとそこにその洗髪シャンプー使って髪洗う人はそれにプラス何十円とか、
はいはいはい、
学生時代そういうシステムもありましたけど、はい、で当時はどうやら55円だったらしくて、だからみんなその行く人は55円をポッケに握りしめて入れて、
うん、いつばきさんって、はい、いつもゲームシステム構築するときって、はい、そういった形でこう発想を逆走していく形で作っていくんですか。
まあいろいろですね、あのセリゲーム部は完全にその、はい、ネーミングが最初で、ある方のポッドキャストを聞いてて、はい、時々セリゲーって言葉言うじゃないです
か。言いますね、はい、
でそれが耳に入ったときにセリゲーって聞いてなんかセリゲーってなんか聞いたことあるなと思ったら、うん、あブブカっていたなと思
ってそう
セルゲーですけどね。
よくもまあこんなところまで落とし込めましたね。
これはもう完全にブブカの方はタイトル先行でセリゲーなら、はい、あの棒高跳びテーマで、
はい、
ブブカっていう棒高跳び テーマのセリゲームができそうできたら面白いなっていうそういうところで、まずそのセリゲーっていう音を耳から聞いたのが最初のきっかけです。
再企画ファンってね正直いるじゃないですか。
少しだけ、はい、
いやいやもう言いますけど確実に言いますけどその方々の気持ちもねちょっと分かりました。
そうです
ね、これは期待しちゃいますよ。これでまたさらに新しいのをまた出すらしいで聞いたらどんなのってやっぱ聞きたくなりますもん。
そうですね、
はあてな感じでちょっとですね、
はいはい、
だいぶ長く撮っちゃいましたが、はい、ですねまあ巻きでいくとですね、まあ、どんな人に遊んでもらいたいかっていうのをちょっとざっくり教えていただきたいんですけど。
そうですね、
はい、
あまりゲーマーさん志向の方はもともと作ってなくて、
うん、
それこそ、ホラボルさんとの対局にあるのかライバル関係にあるのかモテゲーさん、
あモテゲー男子こいつさん、はい、
モテゲーを作っていきたいんですよ。そのルール簡単で誰でも遊べる、
で女の子もちょっとやってみたい、
1分もあればもう終わって、
うん、
ですぐにこう内容が分かって、
うん、
で楽しめる、
はい、
誰もルール間違えずにちゃんと遊べる、
うん、
そういうゲームをやりたい、そういうところですね。
へー、あじゃあ今後もそういった目標というかコンセプトで作っていく。
そうですね、
へー、まあでもその通りですね、もう見ての通りですね、はい、ありがとうございます、
はい、
では、最後に、はい、当日の、まあ、頒布される部数、まあ、個数、はい、いくつ持っていくのかと、はい、あとお値段を教えてください。
はい、羊とペリカンは、
うん、
30個以下。
あら30個以下、
はい、
あら
です、はい、実はこれあの、その作者さんがいるので、
はい、
その作者さんがアブストラクトゲーム博物館さんでブース取ってるのでそちらのブースの体験客にいてで商品自体もそこで売られます。うちのブースでは、ほぼ売ってないです、
はい
はい、でそちらのブースで多分30個あるかどうかっていうところですね。まあ、アブストラクトなのでそのぐらいで全然
まあまあまあまあ、まあ、そうですね、はい、でこちらは
セリゲーム部下も、
はい、
今作ってるのは20ちょっとぐらいなんですけど、
あれ、
マジですか？今日すごくなんかちょっと手応えがあるので
遊んでみてってことですね、
はい、これからあと2週間
2週間まあぐらいですけど
でもう 何個か
でもまあぶっちゃけ100とかはいけないですね
手作りなので、
はい、じゃあ神田川温泉も
神田川温泉も、20個ぐらいですね。
あらやばいなこれ、すいません、あの毎度出店される時でそれぐらいの数なんです、
はい、そうなんです、手作りが多いのでうちはその1つの作品を100とか200目指すんじゃなくて、
うん、
10種類を10個ずつ100になるじゃないですか、
はい、
そういう考えなので文次郎シリーズも、
はい、
そうです、だから賑やかしでたくさん種類をやっといて、
はい、
気に入った人が、つまんでいってもらって、だからどんなに多くても手作りって今のところ大体マックスでも30ぐらいですよ、
はい、そうですね、
多く持っていくもので
も、ってなったら結構売り切れ毎度売り切れます、
いや売り切れたり売り切れなかったり、
あ じゃあちょうどいいぐらいなんですね。
そうそう、そんなもんです、ね、あの事前宣伝というか今のところあのゲームマーケットの公式の方とかでも何もやってなくて、はい、あんまりその
そうです、世代決めてみました
もん。そうですね、世代的にそういうデジタルのそういう世代ではないので、はいはい、今日みたいな体験会、それからアナログゲームラボですね、
11月15日みたいな、はい、11月15日ね、
こういう住宅があって実際に遊んでもらって、うん、それで、欲しいなって思った人がそのまま手に取って買ってもらえるっていうのが一番理想的なので、あのネットで事前情報、こんなパッケージ、綺麗なパッケージですよ、こんな素敵なイラストついてますよみたいなので予約をガンガン取って、うん、一度も遊ばれてないのに前評判で買われるっていうような方式をあんまり取ってないというか、それをやる、やっても手作りで作る数限られてるので、はい、本当にそのそういう じわじわとその固定なファンを増やしていく
タイプ。なんだかハートフルですね。
いやただまあ物腐らだけってありますけど、であのそのそネットの方でその、
はい、ね、まあ、紹介文書い
てなんかこう写真をこうアップしてみたいな。
あ、じゃあちなみにお値段はおいくら？
羊とペリカンは、はい、イベント価格で1000円ですね。
ほら1000円。
セリゲー部下と神田川温泉も多分イベント価格で1000円、高くても1200円です。
へまあ、チップもね大量についてますけど、はあ、1000円でこれは結構値打ちですね。
いや神田川温泉は、はい、しかも当日は55円キャッシュバックが、
あ、確かに、そういや
忘れなければ、
そういやそうだ、
もしこれ聞かれて私が忘れは
出たら言ってください、
言ってください。
55円 入ってないよ、はい、もらってないよ、
私のポッケから出てくる
なんか心苦しいな、それはそれで。はい、ありがとうございました、はい、ではブース番号は何番ですか？
B の16です、
ね、B の16、
はい、
はい、ぜひねそこをね、はい、近く寄ったら試遊してください。
はい、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングということで、今ですね実は、打ち上げ次回、はい、イベントも終わりまして、
はい、
今ね世界の坂下さんと一緒に今飲みながらそうパーみんなでね、みんなで今飲みながらですが、よっ、じゅんさんが何か言ってるけど全然入ってね。ありがとうございます。まあ、そんな感じで、まあ、このイベントどうでしたか、はい、雑感。
いやもう頑張ってやりましたけども、
はいはいはい、
まだ手応え分かんないなと。
あれ、
結局そのゲーム会は、はい、まあ、楽しかったで、いろんな人がツイッターに書いてくれたけど、
はい、
じゃそれをどんぐらいの人が見てくれたのかなまでがこのゲーム会なんで、まあ、これからそれが分かればなって思ってます。
反響次第というところ、
ね、そうそうそうそう、
まあ、それでねホラボードもちょっとでも貢献できればと思ってます。
いやもう本当にありがとうございます。
いや、あっという間でしたよ。あっという間、もう隣で今火が上がってますけど、とんでもない、とんでもないの、
とんでもない。
ごめんごめん、めちゃくちゃ燃えてます。
すごい、
まあ、私たちの炎燃え尽きましたよ。
燃え尽きました、
はい、
灰になりました、
灰になりました。もうナイスさんだって声ちゃんと出てないです。
もう違う人みたい。
大丈夫かな、大丈夫かな。でもね、まあ、あの編集は待ってますけど、
はい、
はい、私自身は楽しかったんで。
いや、それは本当に良かったです。
これ第2回第3回はないんですか？
今は予定してない。とりあえず最終的な結果、反響まで見て、
うん、
2回目をやるのか、誰かに2回目をやってくださいってお願いをするのか、
できればね、
うん、
ですけどなかなかこれ見たら難しそうですね。
うん、難しいかもしれないですね。
はい、まあ、それも期待しつつ、
はい、
はい、まあ、もうね体力ないんでここら辺でちゃおりますか、ちゃおりますか。じゃあ今周辺にいる人でみんなでちゃおしますか、ちゃおちゃお。
みんなあの最後の挨拶分かってるかな、
はい、
分かってる、いつものくだり、
はい、はい、トリさんが乗り気じゃない感が半端ないですよ。お疲れ様です。
それじゃないよ、それじゃないよ、最後だ。
お疲れ様ですって終わったことないから。なかなか
最初にせーの、
せーの、それあなたが編み出したやつでしょ。ジュンさん声入ってないから。ツッコむだけが入ってるから、これ。というわけでありがとうございました、
はい、
せーの、
チャオチャオ。